それでは今日の御言葉を開いてまいりましょう。エペソ人への手紙の6章の10節の御言葉です。エペソ人への手紙の6章の10節の御言葉を読んでいただきます。それではご一緒にお読みしましょう。3、はい。
終わりに言わし、死にあって、その手紙の仕方を決めて、進めております。
私たちは水曜日の祝祷会、金曜日の祝祷会です。特に、メッセージもあるんですけども、お祈りの時に、私たちがどのようにして、その祈りに身を立てることによって、その祝祷会が祝福された祝祷会になるか、それとも、何に祝福されない普通の祝祷会になるかが決まってまいります。先日の金曜日の祝祷会でお祈りしたときに、威厳で語るとか、お祈りをするということをしましたが、豊かな神様の交わりの中に入れられました。そして、言われば言われもですね、罪が指摘されたり、そして、悔い改めとお祈りが導かれたり、また、神様が私のうちにくださる夢と幻が、どのようにして実現するか、その方法に関しても、何か神様が導きを与えてくださった、その確信を得ることができます。その言葉もですね、私たちに神様はこうおっしゃいます。主にあって、その内部の力によって強められなさい。人生で生きることにおいて強くありなさい。愛することにおいても、許すことにおいても、人間関係においても、大脳の力によって強くになさい。このように神様は私たちに命じていらっしゃいます。確かに私たち人間の知恵も知識も相当なものだと思うんですね。私たちの科学力をして、火星に月に人間を送りましたし、火星や金星やはるか向こうにありますところに探査機を送るそのような力、知恵と力を私たちは持っています。でも人間の力がすごかったとしてもですね、神様の力に勝るものではありません。私たちクリスチャン、特にですね、神様の全能の力によって強められて生きなければ、この人生を力強く生きることはできないんですね。ですから、聖書の中にはですね、何度も何度も、あなた方の力の源は、神の力、神の御霊によるものだと私たちに教えています。あの書類の名称が入っている中に、しかし聖霊が、あなた方に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレムのユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の承認となります。この一桁の一章の八節のお言葉が語られたときに、その状況というのは、イエス様が十字架によって、弟子たち、また多くの人たちから振り去られたときですから、弟子たちは非常に失望しました。イエス様についていけば、神の御国がこの地上にやってきて、そして神様の御心がこの地上で実現するんだと彼らは信じて疑いませんでした。彼らは喜び勘で自分の家族や自分の職場を捨てて、それを何もかも全てイエス様に従ってまいりました。3年半、一生懸命従ったんですけども、その最後にはイエス様は十字架の上で彼らから取り除かれてしまったんです。ですから、人たちをはじめ、弟子たちはみんな失望して、失望落胆して、そしてエルサレムの町に忍んで、箱で忍んで、おりました。追手がですね、ローマ軍の追手が来て、彼らを見つけ出しては、十字架に死に、拷問にですね、牢屋に彼らを送り出している状況でありました。彼らはですね、もう望みが全くない状態で、もうダメかな、神の御子にはもう無理かなと思っている最低の状況のところでありました。その時にイエス様が彼らに言われたことは、神様が言われたことは、聖霊様を待ち望みなさい。聖霊様があなた方の目に臨まれる時、あなた方は再び力を受けて、全世界にまでこの福音を伝える素晴らしい証し人になりますよ。聖霊によって詰められなさい。聖霊があなた方の上に臨むまで、あなた方は待ち望みなさいと、このように言われたわけでございます。ですから、私たちクリスチャンの信仰生活の原動力の源は、神の御霊なる聖霊様なんです。私たちがいくらクリスチャンとして新しく生まれたって、知恵も力も与えられて、人間の努力によって力強いものになったとしても、 聖霊様が私たちを強めてくださらなければ、神の全能の力によって私たちを強めてくださらなければ、私たちは何としても成功することはできないんです。あの、それぞれの7章の23節から25節、ずっと長いところでありますが、マタイのモーセを見ても、彼は40歳の時に、神様の召しをいただいて立ち上がりました。エジプトのファラオの子供として、育て、王子として育てられ、力も、才覚もありました。でも40歳のうちに立った時に、彼のしたことというのは、物事はスムーズにいきません。人間の力、モーセは自分の人間の力で、この神の御心を実現しようとしましたけども、それは大きな失敗、大失敗に終わってしまいました。でも、それから40年のうちの80歳の時に、神様に再び召されて、燃える芝の中からモーセを呼ばれて、使命を与えられたモーセは、力を得てですね、すごい力を得て、聖霊の力によって、見事にエジプトのファラオと戦って、霊的な戦いに大勝利をしました。それから、モーセはですね、それから、このイスラエルの民を荒野に導いて、そして、航海に渡る寸前までモーセは彼らを導いたんです。モーセの信仰の原動力、どんな出来事や、あらゆる出来事、悲惨な出来事があっても、それを乗り越えることができた信仰の力の源は聖霊の働きだった。燃える芝の中から神が語られ、そして燃える芝の中から語られた神の言葉を聞いたときに、モーセ自身の体がですね、栄光の体に包まれたと言います。人間は栄光の力を、栄光の力に自分の力でなることができません。神様の力が得ると、栄光の姿に変えられることができるんですね。ですから、私たちは肉の弱い存在でありますが、私たちのうちにいらっしゃる内住のキリスト聖霊様が、私たちを満たしてくださるならば、私たちは全能の力に満ちて、栄光の姿を持って、信仰生活をすることができるんです。
ね、
ですから、聖書の中で、自己ともります。エペソの6章10節はもちろん、イザヤ書の35章の、もう一度、エペソの6章の10節。終わりに言います。主にあって、その大の力によって強められなさい。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。イザヤ書の35章には、心を遮る者たちに言え、強かれ、恐れる波をあなた方の神を、復讐は神の報いやと、神は来てあなた方を救われる。次の言葉は、支援の中です。主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助けてください。彼はこう言った主、我が力、私はあなたを慕います。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時にある、そこにある助け。ですから、聖書の御言葉はずっと旧約から新約を見てもですね、どこを見ても神様は人間の力によって何もになされる。あなたの知恵と力と悟り、才覚によって信仰生活をしなさいとおっしゃいます。あなた方は全能の力によって、そして強められて信仰生活をするようにと、神様は私たちに命じていらっしゃるんです。力を受けるということは、ありまね進めではありません。これは神様の命令です。神様の命令であり、私たちは神の力に満たされることを求めていかなければならない。もし聖霊の力が私たちのうちに溢れるならば、この地上の人生の苦しみを難なく克服して乗り越え、前進することが、生きていくことができるでしょう。そればかりでなく、この世の支配者であるサタンに対して敵対し、サタンの持ってくる全ての災いから災いを打ち破って、私たちは勝利の中に、勝利的に私たちは生きることができるんです。
アメン。
ですから、私たちは聖霊様によって、私たちは全能の力を得て、信仰生活をする。このことをしっかり覚え、そのことを求めて帰りました。
アメン。
では、次に、うちにいらっしゃる聖霊様が私たちの内側に、力強く溢れてくださり、全能の力を受けるための秘訣というのは、最初の目は何でしょうか。それはですね、神を礼拝する。礼拝の中で、私たちは聖霊様が私たちのうちに満ち溢れることを体験することができると思います。ですから、ある意味では、礼拝する、賛美をする、神様を褒めたたえる、神の皆を崇める、これはですね、すごい私たちの内側に聖霊様が満ち溢れてくださる唯一の、これはですね、三つのうちの一つの方法であります。あの、使徒行伝の16章の25節と26節を見ますと、 真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまった。
アーメン。
パウロとシラスは捕らえられて獄屋に監禁されて、軟禁監禁されていました。あとは群衆の前に引き出されて、イエス様と同じように、また捨て子のようにですね、意思もって彼らは、打ち殺されてしまう刑が執行される前夜でありました。彼らは一つ同じ関係がおったでしょうか。イエス様を信じて私の人生これで終わりだというふうに失望落胆しておったでしょうか。彼らは決してそういうことはありませんでした。彼らは神様によって用いられていたことを喜んでいましたし、イエス様と同じように同じ迫害を受けるそのような立場になったことを彼らは感謝していた。そして彼らは私を愛してくださったイエス様、そのような素晴らしいものへと作り変えてくださったイエス様に賛美と礼拝を捧げています。ですから苦難の中にあっても彼らは苦難を苦難と感じません。問題があっても問題として感じません。なぜなら神様がこの苦難の中にも導きを与え助けをくださることを彼らは心から信じております。ですから神様に賛美してですね、苦難の中にあっても、ね、僕へにこの鎖につながれている時でも彼らは神を褒めたたいて、私の人生はどんな苦難の中にあっても私は自由であり、神様あなたの愛は変わることなく、あなたを愛する私の信仰は変わらないと彼らは礼拝し賛美をしておりました。その時に大きな地震が起こって獄屋の扉が開き、鎖が解けてしまって彼が解放されてしまう。獄屋のこのローマンがですね、来てですね、ああ神様の力強い働きを、神の人を私が救われるにはどうしたらいいですかと、ね、彼らを体に尋ねるぐらいの神様の偉大な奇跡がその時に起こったんです。全能の力というのは、神の全能の力は聖霊の力なんです。全能の力は神の精霊が働いた時に起こる、素晴らしい力で働くことを言っているんです。私たちはここで賛美をする時に、礼拝を捧げる時に、神の御霊が精霊様が力強く奇跡を行ってくださることを本当に心から感謝しなければならないと
思
います。私たちのプロテスタント、これというのは、まあ、カトリックの力だと思うんです。キリスト教会の歴史を紐解いて過去に戻りますと、ウェールズというイギリスのところで、すごいリバイバルが起こりました。でもそのリバイバルの発端はですね、賛美だったというんですね。神を褒めたたえる。で、失望しないで、どんな状況でもリバイバルを求めて、いつも神を褒めたたえて、いつものように神を褒めたたえる礼拝の中に、精霊の働きが起こってウェールズでリバイバルが起こったと言われるんですね。20世紀に起こりました数多くのリバイバルもみんな全部これは賛美と礼拝に導かれて、そのリバイバルが起こったと言われるんです。ですから私たちは全能の力を体験したいならば、私たちは礼拝を欠かさないで礼拝に来なければなりません。礼拝に来て私たちはメッセージが大切なことかもしれません。御言葉は非常に大切なことかもしれませんが、神の栄光を褒めたたえること、神の栄光を褒めたたえ、神の皆をあがめること、これを私たちは本当に集中してしなければなりません。神を褒めたたえるときに、神様の救いの手が伸ばされてくると思うんですね。神を礼拝するときに、全能の力が起こり、奇跡を私たちが体験するというんですね。私たちは賛美礼拝をですね、欠かさないようにしてまいりましょう。第2番目に、聖霊様は祈りによって私たちの内側から働きかけてくださいます。ロマ人の手紙の8章の32節に、私たち全てのためにご自身の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。フィリピの4章の19節に、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要を全て満たしてくださいます、
ね、
私たちが聖霊の力、全能の力をいただきたいというのは、ある意味では私の祈りを聞いてくださいということでしょう、ね、私の人生を変えてみてください、私はこんなに苦しんでいます、どうぞあなたの力を私に見せてくださいというのは、私の祈りを聞いてください、問題の解決を与えてください、道が疑われているその門を、閉ざされた門を開いて 私を将来祝福された将来で導いてほしいという願いを私たちはした。その時に確信を持って祈るべきことは、御子をさえ与えた神がどうして私たちのために万物を下さらないことはあるか、
ね、
この地上の私たちの目の前にある目に見える社会によって全ての困窮者質の出来事に対して神様が答えてくださらないことはあろうかという信仰に立たなければならない。神の言葉はあなたの口にあり、あなたの心にあると聖書を教えています。神様の福音の神の福音の力はですね、私たちの信仰生活の口、心、私たちの人生そのものの中にあるというんです。私たちは祈りによって、どんな時にも祈りによって進む時に聖霊様がその祈りを聞き、力強い働きをしてくださるというんです。神様は私たちが求めなければならないと言いますね。あのバルテマイの生まれつき、盲人という方がですね、目の不自由な方、生活困窮者、あまりね、そういうと差別用語になりますので、目が不自由な障害を持っていらっしゃる方であり、生活困窮した、まあ、何かの理由で、もそういう生活が困窮した、それでありました。エリコの町にいたバルテマイが、イエス様がその町を通られることを耳で聞いたときに、彼はその群衆、イエス様がいらっしゃると思われる群衆に向かって目が見えませんから、大声で叫びました。ダビデの子、イエスよ、私を憐れんでくださいと、このように叫び出しました。聖書の中では、カラスがギャーッとなるでしょう。ね、ものすごい叫び声でカラスがギャッギャッギャッギャッと鳴きますよね。でカラスの叫び声にも似たような聞くに耐えないような言葉を持って、ダビデの子イエスよ、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと彼は叫びました。イエス様の周りにいた多くの弟子たちや周りの群衆はですね、そんな大きな声を出しなさんな、ね、イエス様がここを通るんだから、そんなですね、イエス様の道を遮るような、ね、そういうふうな激しい声を持って叫び出したんだと差し出されたそうですね。でも彼の叫びは、ね、収まりませんでした。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んで、ね、エリコの町は、入り口から出口まで150メートルあると言うんですけども、その150メートルの間、群衆がイエス様が通り過ぎるその最後の最後まで、ね、彼は叫び続けた。そしてエリコの町を出ようとした時に、イエス様はその耳に、その声に耳を止められて、そして戻ってこられたというんですね。エバルテマイの前に、その時におっしゃったことは、バルテマイよ、あなたは何をしてほしいのか、ね、あなたはどういう願いを私に持っているのかとあえて尋ねられた。で、誰が見てもバルテマイが願うことは、目が不自由だから目が開かれることでしょうし、そして生活困窮しているならば生活困窮から逃れることであっただろうと思います。でもあえてイエス様はバルテマイを、あなたは私に何をしてほしいのか、神様はいつも私たちに、あなたは何をしてほしいのか、ね、祝福する神であることは知っているかもしれないけども、どのように祝福してほしいのか、その内容を私に、その故障を細かく私に述べると神様は言っていらっしゃる、
ね、
私たちははっきりと私の人生にはこれとこれとこれをこうにしてほしいという、はっきりとした明確なビジョンを私たちは求めて祈り求めなければなりません。聖霊様は私たちを祝福する神様、霊として私たちのうちに宿っていらっしゃいます。聖霊様は祝福の霊だと、の聖書は私たちに書いて教えています。ですから私たちは祝福の神なる聖霊様に求めなければなりません。で、不平やつぶやき、そして自分のこの苦しみをですね、打ち明けて話をするのではなく、で、それは横に置いといて、神様は私を祝福してください。私の人生には、まあ、祝福がないから祝福を私の人生に与えてください。このように与えてください。このようになりたいんです。このように私の人生を導かれたいんです。はっきりとした明確な目標を持って私たちは祈らなければなりません。そうするならば、 聖霊様は全能の力を持って私たちの祈りに応えてくださるというんですね。第3の念には、第3の念は、私たちの口の言葉が大切であります。ロマ人の手紙の中にですね、ロマ人の手紙の中に、書かなかったんですけども、人は心で信じて、口で告白して救われるという言葉があります。心で信じていても、まあ、直感によるとね、心で信じて、口で告白したら救われるんですよ。ですから、心で信じているだけでも十分じゃないですよということを聖書は教えています。信じていることを自分の唇で告白し、そしてその告白によって、その信じているその祝福を自分の手に、ね、掴みなさいと聖書は私たちに教えています。
ね、
聖書の中にですね、いろんなところが公開されています。あなたの語る言葉によって命を刈り取り、あなたの語る言葉によって死を体方を刈り取ることがある。あなたの言葉の通りにその人生を導かれると聖書は私たちに教えています。ですから私たちは唇を通してですね、口の言葉を通して、ああ、私は聖霊様、あなたがいらっしゃるから私の人生は大丈夫です。聖霊様、あなたがいらっしゃるから、聖霊様が私に力を与えてくださるから目の前にある問題を克服して私は勝利を得ることができますと、私たちは勝利する前から勝利を宣告しなければなりません。何も、ね、奇跡が起こる前にもう私たちは、ね、奇跡が起こることを信じて、その口の言葉によって私たちは祝福をですね、宣告しなければならないんです。このようにして礼拝をする、賛美をすること、そしてまた祈ること、そしてまた口の言葉によって、告白の言葉によって、うちにいらっしゃる聖霊様を歓喜させなさい。聖霊様をもっともっと働いていただくように、私たちはそれに呼び求めなければならないんです。そうしますと、聖霊様はどのようにして私たちに働くでしょうか。聖霊様の働きはいろんな現れがあるとよく言われますよね。聖霊様の現れは雨のようなものだ。湧き上がる泉のようなものだとも書いてあります。ですから私たちが努力をした全ての努力に神様が雨、収穫の雨のように聖霊様を注いで、私たちの努力したものに対する豊かな実りを与えてくださる聖霊の働きがやってまいります。また聖霊様が使徒行伝の2章の中を見ますと、火のようなものが彼らに注がれる、火のような舌、火のような舌が、舌のような火のようなものが彼らにやってきたとこのように書いてあります。ですから、聖霊様は火のような働きを持って私たちに臨むとそれに書いてあるんですね。つまり、火は物を焼き尽くす。また火は物を焼き尽くし、清めの働き。火は私たちの力から燃え上がるような力を私たちから湧き上がる、そのような力がある。ですから聖霊様はですね、私たちの内側に生きる力の源を私たちのうちに燃え上がらせる、火のように私たちを燃やしてくださるんです。信仰に燃やされる、また信仰生活の全ての努力に対して火のような原動力を持って物事を推し進める力を私たちにくださっています。また聖霊様はですね、油だと、とも書いてありますね。サムエル書の中にですね、書いてありますように、油注ぎを受けて、王は王として神様に認証されます。神様の預言者は、神様から油を注がれて、神の働きに立っていくことができます。油だと言います。油というのは、物事を潤滑に運営させる力を油の性質としては持っています。そうするとですね、神様と私たちの間を取り持つ、潤滑させるような取り持つ働きを聖霊様は私たちの内側に働きかけてくださいますね。聖霊様は神と私たちを結ぶ糸のように、結ぶ死者のように、聖霊様は私たちと神様を結びつけてくださいます。ですから聖霊様はですね、私たちの内に溢れるときに、夢と幻を持って神様の御心を私たちに教えてください。私たちもお祈りをすると、その祈りの課題を持って聖霊様はそれを持って天の神様の御元に、ね、行ってそれを取り継いでください。聖霊様の働きというのはもうですね、力だけではないんです。 全能の力も去ることながら、神様と私たちを取り継ぐその働きを聖霊様は持っていらっしゃる。そして神様との間の潤滑油となってくださるばかりか、人との間の潤滑油にもなってくださり、私たち自身が人生をスムーズに歩めるようにと私たちの内側に働いてくださる。聖霊様は命の水の川、命の水であり、で川のように流れる命の水の川だとも書いてあります。あのエゼキエル書の47章の中に書いてありますように、聖霊様が私たちの人生に流れてくるならば、死んだような土地が新しく生まれ変わることが無理だとエゼキエルの47章に書いてあります。ですから私たちのうちから聖霊様は川となって流れてくださり、私たちに命を与える泉の源となって、私たちの内側から命の水を湧き出してくださるんですね。これにして聖霊様はいろいろな働きを通して私たちの人生に働いてください。そしてもう一つ大事なことは、エペソ書の一章の中に、これも書き忘れたけども、エペソ書一章の中に一つ言いましょうか。エペソ人への手紙の一章の14節、エペソ人への手紙の14章の1節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。御国を受け継ぐことの保証、聖霊様が私たちのうちに宿っていらっしゃる、まあ、イエス・キリストを信じた、すべての人、イエス・キリストを信じたその人のうちに、告白したその人のうちに、聖霊様が宿ってくださいました。そして、聖霊様が宿ってくださることを通して、私たちは神様の永遠の命の中に、私たちは新しい人生を歩むことができています。ですから、うちに聖霊様がいらっしゃることは、神の御国を受け継ぐ、神の国に入る特権を得たという印なんです。そして聖霊様がうちにいらっしゃるということは、神の国を受け継ぐ、神の国の神様が持っていらっしゃるありとあらゆる、富と栄誉と権威を受け継いだところの印として、私たちのうちに聖霊様が宿っていらっしゃる。だから私たちクリスチャンというのは、神の御国を受け継ぐ世継ぎ、神様の子供として、ありとあらゆる祝福の源として聖霊様を私たちのうちに宿している存在なんですね。さらにエペソ人の手紙を開いておりますので、2章を開きます。2章の5節からお読みしますと、2章の5節、誰かの中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れた豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たち賜る時代によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われた。それは自分自身から出たことであると神から賜るものです。ここに6節です。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださったと書いてあります。私たちはキリストと共によみがえって、キリストと同じ御座のところにキリストは私たちを座らせてくださった。この御座はですね、すごい御座ですね。別所一章二です。全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今に呼ばかりじゃなく次に来る世においても備えられる全ての名の上に高く置かれました。私たちは神様を信じて聖霊様が宿ったそのことを通して、キリストと同じ、ね、神の御座に私たちも座らせていただいた。神様の子供として祝福を受けるばかりじゃなく、イエス・キリストと共にこの世を治める神の権威を持つ御座に私たちは今座っている。
アメン。
これは聖霊が宿ることの上に与えられたクリスチャンに対する保険なんだ。ですから私たちは御子イエス・キリストと共にこの世を支配し、権限を持ってこの世の中に対して命することができる、この世界を変えることができる、私たちの人生を含めて ね、人生を全く新しいものとして作り変えることができる神の権威の中に、権威を持ったものとして私たちは神の御座に座っています。これはですね、聖霊様の大能の力によって私たちは全く新しいものとして変えられたものなんです。かつては死と罪の支配の中に振り回されて人生が歩んでいました。人生の宿命と人生の苦難と人生の持ってくる、ね、いろいろな困難の中に振り回されて私たちは奴隷のようにして私たちは生きていました。私たちはそれらのものから全く違うものとしてそれらの上に位置する神の御座に私たちは座っています。振り回されるものではなくて下に支配されるものではなくて災いよりも災いを治める神の御座に私たちは座っています。ですから私たちはですね、もっともっと大きく強く、そして全能の力を持っているものらしく、人生を力強く、支配して生きていかなければならない。私たちが語る言葉によって、ね、悪魔は知り抜くんです。私たちの信仰の言葉によって、ね、病や問題は私たちの人生から遠のいて、向こうに逃げ去ってしまうんです。一つの道から災いが来ても、私たちが信仰に立つなら、七つの道から災いは逃げていくんです。これがですね、全能の力によって強められた、クリスチャンの生き方であるかと思います。今日はですね、神様の命令を、ね、全能の力、神の御霊の全能の力によって、もっともっと強められて、信仰生活を歩んでまいりましょう。愛する天のお父様、今日もあなたの恵みの中に私たち一人一人をさらにさらに深く入れてくださったことを感謝します。神の御霊なる全精霊様の、持っていらっしゃる神の全能の力によって、もっともっと私たちを強められ、敗北者でなく振り回されるものでなく勝利者であることを、ね、自覚させていただけますようにお願いいたし、自覚させていただいたことを感謝します。私たちはイエス様と共に神の御座に座っているものであります。このように振り回されるものでなく悪に振り回されるものでなく悪を支配しこの世を支配するそのような素晴らしい勝利者として今立ち上がって、置かれていることを感謝します。いらっしゃる聖霊様、もともと私たちの自我から力を表してください。賛美をします、祈りをします、信仰の告白をして聖霊様はもっともっと力強く働いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。アーメン。